イエス様が世の中に出られまして、神の国の福音を述べ伝えられ始めましてから、今日のところではある事件が、小さな事件ですけれども起こります。もちろん今までもイエス様の福音伝道の御業が決してこの順風満帆というわけだということであったわけではありません。イエス様が来るところ、どこでも大歓迎、称賛の嵐ということではありませんでした。例えばイエス様の郷里のナザレの町では、イエス様のことに反発をしました村人がイエス様を崖から突き落とそうとすると、そういうこともありました。また前回のですね、ところになりますが、徴税人のレビがイエス様の弟子となったときに、レビが招いた晩餐会を催して招いた人々の中にいろんな方がいることについて、ファリサイ派や律法学者の方々がイエス様を非難したということがありました。そのようにこのイエス様の行かれるところ、どこでも称賛の嵐というわけではなく、逆風が吹いたということも今までもあったわけであります。でも私はこのそのことに少し慰められるんですね。私たちもこの誤解を受けることがあるわけです。あるいはこの悪く言われることがあります。どうしてそのようにこう受け取られてしまうんだろうというふうにこう思ったりすることがあります。もちろん自分の不徳の致すところもあるわけでありますけれども、しかしこのイエス様もまたですね、誤解を受けられ、またこのように逆風の中を進んでいかれたというところに勇気づけられる思いがいたします。さて、今日のところのその小さな事件というのはですね、ファリサイ派のある人々がと書かれておりますが、ファリサイ派というのはご承知のようにユダヤ人の宗教指導者の人たちであります。先生たちであります。で、この人たちが弟子たちがしたことについて怒っているわけですね。咎めたわけであります。なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと、この2節で言ったわけなんです。安息日にしてはならないことっていうのは、これは旧約聖書の律法ですね、もっと言えば実会の中の掟を破ったと言ってるわけなんですね。弟子たちのことについてそのように咎めたわけですけれども、これはイエス様がそれを許し、また先生であるわけですから、イエス様に対して非難した、咎めたと言ってもいいでありましょう。そうしますと、このファリサイ派の先生たちの言ってることは、もちろんイエス様が神の御子であるということは、ファリサイ派の人々も、弟子たちも、まだ分かっていなかったわけでありますけれども、しかし神の御子であるイエス様が神の掟を破ったと、こういうふうに言ってるわけであります。果たしてそんなことがあり得るのかということです。で、ファリサイ派の人々は何を起こっているのかということをまず見てみなくてはなりません。で、このある安息日にイエス様が麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み、手で揉んで食べたと、こう書いてあるわけですね。つまり他人の麦の畑の麦を勝手に摘んで食べたから怒ったというふうに見えますけれども、実はそうではありません。他人の畑の麦であっても、手で摘んで食べる分にはそれはしてよろしいと ということがちゃんと旧約聖書の律法の中に書かれているわけであります。申命記の具体的に言いますとですね、申命記の23章26節なんですね。新共同訳聖書では旧約の317ページになりますが、その申命記23章26節のところにこう書かれています。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦を鎌で、その麦畑で鎌を使ってはならないと、こう書かれている。これが神の律法なんですね。まあ、この私たち現代人の感覚からすると、他人の麦畑の麦の方を勝手に摘んで食べるから悪いんじゃないかと思ってしまうわけですが、それは許されていたわけです。なぜかというと、貧しい人々が飢え死にしないように、また旅人がですね、旅人をもてなすというのは旧約聖書の大きな徳目の一つでありますから、旅人が空腹で困らないように、そのように人道的な配慮を持って、麦畑の麦の方は他人の麦の畑の方であっても手で摘んで食べる分にはよろしいと、ただし鎌を使ってはならないということがこうちゃんと書かれているわけなんですね。ですからファリサイ派の先生方はイエス様に対して、他人の麦畑の麦を摘んで食べたからそらいかんと言ってるわけではありません。そうではなくて、じゃあ何をこのファリサイ派の先生方はけしからんと言ったかと言いますと、安息日というのは実戒の中に書かれていますように仕事を休む日ですね。そして神様を礼拝する日であります。仕事をしてはならないとこう実戒には書かれているわけです。そして休みなさいとこう書かれているわけであります。で、このファリサイ派の方々というのは別に不真面目でこれを言ってるわけではありません。むしろ逆に大真面目でこのことを言ってるわけなんです。ファリサイ派の先生たちはですね、何がじゃあ仕事に当たるかということを真剣に考えたわけであります。安息日に仕事をせずに休みなさいとこう実戒の律法が言っている。じゃあ何が仕事に相当するのか、神様がそうおっしゃったんだから、じゃあ何が仕事に相当するかということを細かく考えたわけですね。それで麦の方を殻のまま口の中積んで口の中に放り込んで、これは結構なわけです。でもそんなこと殻のまま食べられるはずがありませんから、麦の方を積んで手で揉みほぐすわけですね。そして殻が取れる、そして殻を吹き飛ばして口の中に麦の実を入れる、頬張る、そしてこの食べるということであります。で、この麦の穂の殻を手で揉んでその殻を吹き飛ばすという行為が脱穀という仕事に相当するんだと考えたわけですね。そういうことなんです。で、安息日にしてはならない仕事、脱穀はしてはない、これ仕事だ。で、こう手で揉んで食べて殻を吹き飛ばすのもこれは脱穀に相当する。だから安息日にしてはならないことをなぜするのかと、こう言ってファリサイ派の先生方は咎めたということなのであります。で、果たしてここで問題は、イエス様はその神の律法、実戒に違反しているのかどうかということであります。じゃあイエス様は何とお答えになったかというのが3節、4節に書かれているわけです。ダビデ王のことを持ち出しておられるわけです。ダビデ王というのはこのイエス様の時よりもさらに1000年ほど前の人ですけれども、イスラエルの英雄ですね。ダビデはイスラエル第2代目の王でありますけれども、イスラエルの国を確立した英雄、民族の誇りであります。それがダビデ王であります。そのダビデ王がサウル王の妬みを買って、まだ王になる前ですね、若き日にサウル王の妬みを買って逃げていく、逃げていったわけです。仲間と共に。逃げていく途中にもうお腹が空いてたまらなくなったわけですね、空腹になって。その時に、 ある神様に使える祭司のところによって、神様に使える祭司以外は誰も食べてはならないと律法で決められている、その神様へのお供えのパンを食べたではないかと、このようにお答えになったわけです。で、このことについてユダヤ人、イスラエル人、ファリサイ派の先生方も誰もこれを律法違反だとは言わないわけなんですね。それはなぜかというと、先ほども申しましたように、ダビデ王というのは民族の英雄だからであります。イスラエル建国の功労者です。だからこのダビデは誇るべき王様であったのであり、そのダビデ王のしたことを誰も律法違反だとは言わないわけであります。そのことをイエス様は持ち出してお答えになっているわけです。で、ここで注意しないといけないことはですね、イエス様は決して律法なんかどうでもいいとおっしゃっているのは絶対にないということです。イエス様は律法の一点一角が廃れるよりも天地の滅びる方が優しいとおっしゃいました。一点一角だって律法は貫かれる、こういうふうにおっしゃっているわけです。だからイエス様は律法なんかどうでもよい、だから弟子たちが麦の方を摘んでそれを手でもみほぐして脱穀して、あんたたちは脱穀したと言うけれども、それをして食べても律法なんかどうでもいいからそうしてもいいんだと言っているのでは絶対にないという、ここを注意しなければいけないわけですね。そんな堅苦しいこと言わなくたっていいじゃないかとイエス様はおっしゃったのではないということであります。じゃあ何をイエス様は反論されたのか。いや、イエス様は先ほど言いましたように、当時の人々はまだ分かっていなかったわけですけれども、神の御子であられるわけですから、神様がおっしゃった律法は完全に守られなければならないとお考えになっていたに決まっているわけであります。しかしそれは神の御心に従って行われなくてはならないということなんです。さて、そうしますと、この安息日とはそもそも何なのかということであります。安息日というのは日本人には聞き慣れない言葉でありますけれども、これは創世記、旧約聖書の一番最初に遡ります。聖書の一番最初、神様が一番最初になさったことは天地宇宙を創造する、お作りになるということでありました。最初に光をお作りになり、そして大地と海をお作りになりと、こう順番にお作りになられていって、6日目にその最後に人間をお作りになったわけであります。そして7日目はすべての技を終えられて休まれたと創世記の最初のところに書かれているわけです。これが安息日の由来であります。7日目に神様はお休みになられた、それが安息日の由来であります。そして、今日はですね、ルカ福音書以外に出エジプト記の16章を読んでいただきました。この出エジプト記の16章はですね、なぜ読んでいただいたかということでありますけれども、ここに安息日のことについてイエス様がおっしゃった神の御心が非常によく現れているからであります。イスラエルの民が今教会学校の礼拝で、またモーセの物語から始まりましたけれども、イスラエルの人々が奴隷にされていたエジプトの国からモーセを指導者にして神様の素晴らしい奇跡によって脱出していく。で、どこに脱出していったのはいいんですけれども、その先は荒れ野でありました。荒れ野というのはもう何も生えていない砂漠のような場所であります。何も生えていません。だから食べるものは生えていない。またこの店があるかと、人も住んでないから食料を買う店もない。何もないところであります。 で出てきたはいいんだけれども、出てきた先がそういう殺伐と荒涼とした荒れ野であった。だから食べるものがない。それでイスラエルの人々はモーセを非難して、モーセを非難するっていうのはモーセを指導者として立てた神様を非難しているわけですけれども、あ、出てくるんじゃなかったと、我々は飢え死にしてしまうと、このように言ったわけなんです。そうしますと神様がですね、イスラエルの民のために毎朝地面の上にマナという不思議な食物を天から降らせていてくださいました。毎日です。毎朝です。でそのマナを拾って、それを食べて荒れ野の中でイスラエルの人々は生きていくことができたわけであります。で、この先ほど今日読んでいただいた出エジプト記の16章の17節からのところになるわけですが、そのマナはさらに不思議なことに、多く欲張って多く集めた人も、少なくしか集められなかった人も、測ってみると結局同じ1オメルという量であった。つまり1日分の食料ちょうどであったというわけなんです。まあ、そういうものを神様は毎朝地面の上に降らせてくださった。それを拾って食べたわけですが、安息日ですね、問題は7日目ので、安息日は実会によれば休めと言われてるわけですね。で安息日はじゃあ集められないじゃないかと思ったらですね、安息日の前の日、前の日は22節にありますように2倍の量、1人当たり2オメルのパンを集めることができたわけです。つまり神様は安息日は心配しなくても休むことができるように、ちゃんと前の日にその日だけは2日分のパン、マナを備えておいてくださいました。だから安息日は喜んで、神様なんて素晴らしいんでしょうと感謝して礼拝することができた。まあ、そういうことがわかるわけであります。したがって安息日というのは、私たちがこの世の思い煩いを離れて神様にお任せして、神様が全てを備えてくださることを信じて、神様を心から褒めたたえることのできる日ということがこの箇所から分かってくるわけです。安息日というのはすなわち人間を困らせるために仕事をするなと言って、何かですね、窮屈なことを言うために定められたのではなく、神の愛の現れる日、心配しなくても神様がちゃんとその日の分は備えてくださるというですね、奇跡を持って、そういうことなのであります。そしてまた本日のルカによる福音書の6章に戻るわけであります。イエス様は先ほど言いましたようにダビデ王の霊を用いてファリサイ派の人々に反論なさいました。でそれは先ほど言いましたように、そんな立法はどうでもいいんだと、堅苦しいこと言うなということをおっしゃったのではないということが第一であります。そして五節で不思議なことをおっしゃったわけです。そして彼らに言われた、人の子は安息日の主であるとこうおっしゃったわけです。なんか不思議な言葉ではないでしょうか。安息日、人の子は安息日の主である。これもですね、勘違いをいたしますと、人の子ってのは我々人間のことだと、だから安息日の主人公は人間なんだから、こんなことはどうでもいいんだと、腹が減ったら食べればいいんだと、堅苦しいこと言うなということでは、まあ、そんなふうにこう受け取られかねないわけですね。実際にそんなふうに読む方もおられるわけです。しかしそうでは絶対いない。問題はこの人の子は安息日の主であるとイエス様がおっしゃった、この人の子とは 誰のことなのかということであります。人のことは誰のことなのか。実はこれはイエス様ご自身のことなのであります。もう福音書を読んでいると分かります。イエス様はご自分のことをおっしゃるときに必ず人の子、人の子、人の子とおっしゃいます。つまりここで言っている人の子、なぜイエス様がご自分のことを人の子と言われたのか、細かく説明すると長くなりますから肝心なとこだけ申し上げますと、イエス様は、私たちは神の子であるということを聖書の最初から読んでおりますから知ってるわけです。もちろん当時の人々は弟子たちも含めてそのことは分かっておりませんでした。その神の御子が人の子としてこの世に来られた、ここを強調しておられるわけですね。ですから人の子はとおっしゃったとき、これはご自分のことをおっしゃる。つまりここでイエス様がおっしゃっている人の子は安息日の主であるとおっしゃっているのは、イエス様が安息日の主人公である、イエス様が安息日の主人である、このようにおっしゃっているということなんです。ダビデ王、あの民族の英雄であるダビデ王が空腹の時に祭司しか食べることのできない神様のお供えのパンを食べる、これを許されて、ましてや神の御子であるイエス様がこのことをお許しになってるんですから、いいに決まってるということなんですね。イエス様がお決めになることです。ファリサイ派の人々がお決めることではない。そして安息日の主人公はイエス様であるということなんです。その神の御子イエス様、人の子として来られた神の御子イエス様を信じるところに本当の安息があり、そして安息日があるんだとおっしゃっているわけです。で、このことで私は思い起こすことがあります。それは私の両親のことであります。私が高校生の時に、私のおばあちゃんですね、父の母が私の家に、身を寄せてまいりました。それはそれまでは私のおばあさん、父の妹と同居していたわけなんですが、その妹がですね、結婚することになって、そしてちょっと面倒を見きれないからということで、その妹もクリスチャン、父の兄弟でその妹と父だけがクリスチャンなんですけども、大抵はクリスチャンが引き受けることになるんですね。父がのところ、だから私の家に、静岡の家にやってきたわけであります。でしばらくは良かったんですが、しばらくしておばあちゃんに、今日でいうところの認知症の症状が現れ始めたんですね。で当時はですね、今から40年近く前になるわけですけれども、認知症という言葉はありませんでした。痴呆と言われていたんですね。ただそれも表にはあまり出ない。なぜなら痴呆という言葉は隠されていたからであります。それぞれの家の中でそのような人がいるということを表に出さない、みんな隠していたわけですね。なぜかというと、とても人様にこのようなことをお見せし、また明らかにすることはできないという風潮であったからです。でそのことが変わってまいりましたのは、その後世に出版された有吉佐和子さんの恍惚の人という本が出てからのことであります。その前のことでありますから、私たちも何がどうやらどうしていいのかわからないわけですね。もちろん今日のような介護保険制度なんてのはないわけですし、ヘルパーさんもいないし、それは家族が面倒を見るよりどうしようもない。家族が面倒を見るといっても紙おむつもあるわけではないし、そういう今日のようないろんなグッズがあるわけでもない。すべては家族に全部それは介護がかかってくるわけなんですね。で、 まあ、そういうその今日でいうところの認知症の症状がだんだんこうひどくなってまいりました。で、私はこの大学進学のために家を離れて遠くに住むようになってるんですが、なったのですけれども、夏休みとか冬休みとか休みの時に帰ってくるたびにだんだんおばあちゃんの症状がひどくなっていくのがもう本当によく分かりました。まあ、今日は薬ももちろんないわけなんですね。今日はいい薬がありますけれども、その当時はまだ薬もない。まあ、本当にどうしていいか分からないわけですね。もう母いや父はですね、もう私がこの休みの時帰ってくるためにもくたくたに疲れているのが分かるんですね。夜も夜昼がこう逆転するんですね。夜一晩中このなんかうめいたりわめいたりこうしている、とても寝れるもんじゃありません。そしてどこ行くか分からないです、まだ歩けるうちはですね。だからいつも誰かが家にいないといけない。私はこの休みが終わればまた大学の方に戻っていくわけですけれども、お両親は365日、良くなっていく見込みがないですね。そういう中で、まあ、全力で介護をしていたわけであります。で、ところがですね、その両親がですね、私が思いましたのは、必ずそういう中でも日曜日の礼拝に行くんですね。で、2人揃って家を空けることはできませんから、例えば今日は父がまず家にいて、母が教会学校、教会学校は聖日礼拝より早く行われますので、教会学校の礼拝にバスに乗って出かけていって出るわけであります。そして教会学校の礼拝が終わるとすぐにこうとんぼ返りをして、そしてこの母にバトンタッチをして、今度は母が教会の聖日礼拝に飛んでいくと。で、次の週はそれがチェンジして、父が教会学校の礼拝に出てて、まあ、そういうふうに顔対するわけなんですね。で、私はその時思ったわけですが、たまにこう家に帰ってきた時ですね、なぜそこまでして日曜日の礼拝教会に行くのかと。まあ、母は一度も礼拝を休んだことがない人だったんですね。そこまでして守らなくたっていいじゃないかと、私は当時理解できなかったわけであります。神様の掟なんだろうかと、そこまでして守らなければいけないものなんだろうかと、機械的にですね、そのように、まあ、狂信的だと私ははっきり言って思ったわけであります。まあ、結局しばらくしてまたおばあちゃん亡くなるわけなんですけども、しかし私は自分自身がこのイエス様を後に信じるようになって、初めてその時なぜ両親がそのようにしてまで礼拝を守ったのかが分かりました。私はあの時は神様の掟で礼拝を守らないと罰が当たるから守ってるのかと思ってたわけですね。ところがそうではなかった。あの心身ともにもう何の情報もなく、何のなすすべがない中で悪化していく一方の祖母を心身ともにこの疲れ切って見ている中でですね、唯一のこの支えが礼拝であったということが後になって私は分かったのであります。あの心身ともに極限まで疲れ切っていた中で、せめて日曜日の礼拝に出なければ生きてはいけない、このようにですね、もう恵みを受けたい、イエス様に罪を許していただいてですね、どんなに十分やったってやり不十分ってことはあるわけですね。まあ、その罪を許していただいて、そして御言葉を通してイエス様とお会いをする、この日曜日の礼拝を守らなければ自分たちはもう生きていくことすらできないという、まあ、そういうことであったのだなということが初めて私は後になって分かったのであります。人の子イエス様が安息日の主であります。私たちはその主にお会いして、そして癒していただいて、罪を許していただいて、こうして力をいただく、イエス様と一緒にまた一週間歩んでいける、ここに本当の安息があります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。 イエス様が私たちの主であり、安息日の主である、誠にありがたいことであります。私たちは主の日に、このように兄弟姉妹たちと共にあなたを礼拝することを通して、あなたにお会いすることを許されて感謝であります。また私たちも病床にあって、あるいはやむを得ない事情によって礼拝に集うことのできない兄弟姉妹たちのことも覚え、祈りつつ御前に出させてください。そしてあなたからの良き賜物、癒し、平安、感謝、喜びを分け与えてくださいますようにお願いいたします。この一週間の兄弟姉妹たちの歩みをどうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。